それでは、テモテ第1ですね、テモテ第1を開いてください。それ6章ですね。テモテ第1の6章です。今日は前半部分を見ていきたいと思います。早速ですね、一節をお読みしますね。くびきの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の御と教えとがそしられないためです。このパウロがテモテに手紙を書いている中で多く数多く出てくる言葉というのがこの3節にあるこの経験にかなう教え、またそれにその言葉でなくてもそれに準ずるこの言葉が出てくるんですね。一章の5節にこの命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰 とから出てくる愛を目標としていますと。愛を目標としていて、それが正しい良心と偽りのない信仰から出てくるものなんだよと。これが神の救いのご計画の目標なんですね。だから経験という言葉は神に似たものということであって、このキリストの似姿へ変えられるという目的に沿った神の教えであります。これが健全な教え。健全というのは簡単に健康な教えと言ったらいいですかね。私たちが霊的に健康になる教えであるということであります。で、その中で経験にかなう生き方として出てくる、またもう一つ多く出てくる、キーワード、尊敬であります。ここにも尊敬すべき人だと考えなさいとありますけれども、この2章の1節にはですね、この祈りなさい、すべての人のために祈りなさいとありまして、王とすべての高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝を捧げられるようにしなさいと、ここにはね、尊敬という言葉は出てはきていないんですけれども、その前提がね、あってこその、捧げられる祈りのわけなんですよね。そして、5章にはですね、この教会にいる、いろんな人に対して尊敬を払う、払いながら、接していきなさいという勧めがありましたね。年を取っている人にはね、父や母のように、若い人には兄弟姉妹のようにね、接していきなさいというのがあって、次にヤモメに対してどうするかって話がありましたね。で、ヤモメ、はですね、扶養をしなければいけない、教会としても、この助けなければいけないんですが、霊的な奉仕を優先させるという教会の原則がありました。祈りに専念しているヤモメで、本当に他の家族や親族が誰も扶養することのない人、また今まで良い行いで、この人から認められていたような人ですね、これを名簿に載せなさいという話だったんですね。やはりこれも、単なるこの精神的な尊敬のみならず、この、親を尊敬するの中に扶養があるわけじゃないですか。で、それと同じようにこの人たちを、この扶養していきなさい、同時に扶養すると同時に、この彼女が、おばあちゃんがですね、本当に祈りに専念できる重要な働きをするんだって話が書いてありました。で、続けて17節5章の後半には、指導の任に当たっている人に二重の尊敬を払いなさいと流れになってくるんですよ。二重というのは何かといったら、精神的なもののみならず、この目に見える形、つまりこの物質的に支援することですね。で、その話が書かれていて、そして6章に続きますですね。奴隷が主人に尊敬を払いなさいということです。で、ローマ帝国においては半分が奴隷でした。ほぼ半分が奴隷、ちょっと私たちのね、社会の中では想像できないんですけれども、そういう社会だったんですね。で、それで、 中にはこう教育を受けて文化的な生活もしている人はいました。だから奴隷といってもその、まあ、私たちが想像するような奴隷だけではなかったわけなんですね。いろんな階級の奴隷がいましたが、まあ、いずれにしても人間とは見なされていません。所有物でありました、うん、ですね。けれどもですね、聖書の教えは奴隷から解放されるっていうのがこのありますですか、エジプトで奴隷であったイスラエル人たちが解放されることによって救われた、神の救いというのが奴隷からの解放であるということが書かれています。そして福音そのものがですね、私たちが罪の縄目から解かれて自由人になると、恵みによって救われることによって、私たちの間にあるその境目というかその仕切りですね、その神との仕切りが取り除かれただけではなくて、あの人と人との仕切りも取り除かれると、差別がないよと、すべての人が罪を犯したので、この神の栄誉を受けることはできないけれども、すべての人が等しく信仰を持つことによって、この神からの罪の許しを得ることができる、ここに差別はありませんというのが福音であります。ですからガラテアの3章の28節にこの言葉があります。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。今の私たちにはこれはね、とても想像が難しいと思います。ここのインパクトですね。異邦人とユダヤ人でもなくとあり、自由人と奴隷でもなくてキリストにあって一つだというのはですね、私たちは階級社会に生きてませんの で、特にこの日本はですね、こんなに平等的な、平等化された社会は本当に少ないですね。社会主義である例えば中国よりももっと格差は低いしですね、社会主義より社会主義っていうか、セーフティーネットもあります、しっかりとしたですね。でこのインパクトは分からないかもしれません。でも教会に来たら特殊な空間というか、いい意味でね、彼らはキリストにあって一つということを味わうことができたわけなんです。キリストを主としている、イエスを主としている仲間の中では一つになれているんですよね。でまあそれであっても、ですね、どうしようかな、でそれであっても私たちっていうのは肉を持ってますから、心の中でやっぱ差別をしてしまいがちであります。でそれでヤコブの手紙の2章にですね、例えば、ま、結構いい格好をしている人をですね、この前の方に連れて行ってですね、席ね、そして貧しい人をそこに座っていなさいというふうに何気なく案内している人がやっちゃう。で外に出たらこれ当たり前なんですけれども、教会の中においてそれがあってはならないという強い戒めをこのヤコブが行っているわけなんです。というように、一つにされているというのがこの福音の醍醐味であります。でしかしながら、しかしながらですね、私たちの信仰というのはこの経験にかなう教えというふうに書いてますけれども、イエス様に習って生きていくことなんですね。でこことても大事なんですよ。いいですか。イエス様に習って生きていく、イエス様がどのように地上を歩まれたかということが軸になっています。でイエス様はローマ社会の中のユダヤ人の共同体の中に生まれ育ち、その中にいろいろな不条理がありましたですね。まずローマ社会だということ自体が不条理、そのさっき言ったように人権がないし、ユダヤ人を、まあかなり、この力で押さえつけて、まあ、いくという、まあ、その社会がありました。でもイエス様は 政治的にも社会的にも改革や革命を行うことはなさいませんでした。ですね。まあ民主主義だったら、まあ、当たり前のように行われているデモですけれども、まあ、そんなことは当然なかったんです。やるとしたら命がけで戦争ですね。で、そういう反逆をした人があの十字架につけられていました。イエス様だけじゃないんですよ。十字架っていうのはもうとってもたくさんの人があの時代は十字架につけられていたわけですけれども、まあ、そのような形で、そういうふうに社会的に反抗する人たちもいたんですけれども、しかしイエス様はそのことはされませんでした。むしろその制度の中に生き、そしてそこにいる人たちに寄り添い、そして正義、憐れみを示して正義を行っていかれたわけなんです。ですね。で、ご自分が召された、神に言われて命令されていたっていう使命は、その神の御心を行うことであって、で、ご自身を神が引き上げ、父なる神が引き上げるということによって初めて引き上げられたわけですね。それまではしもべの姿をとってたわけです。ですか？で、コリントの第一の7章にですね、今度は奴隷の人たちが救われた時はどうなるのかという話が書いてあります。で、聖書の中には、その今ここでパウロがあのテモテの6章で言っているように、奴隷の人がイエス様を受け入れ信じ救われたということもあるし、主人が、主人ってだから奴隷を持っているような人たちがこのイエス様を信じて受け入れたとですね、まあ、そういうどちらもあったわけなんですけれども、奴隷の人たちはどうするのかということについて第1コリントの7章の20節から24節までをお読みします。おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけません。もし自由の身になれるならむしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。あなた方は代価をもって買われたのです。人間の奴隷になとなってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で神の御前にいなさいと。ここですね、召された時の状態にとどまっていなさいというのがイエス様が言われたことであります。ですね。霊的にたとえ奴隷の身分であっても霊的にもう罪から自由にされて誰からも束縛されない自由人になったんですね。ですか？だから奴隷でありながらも主に買い取られたものとして人の奴隷のように生きなくても良くなったんです。で、たとえ主人に同じように仕えていてもですね、ですか？主人に同じように仕えていても動機が変わります。ですね。今までは人間の奴隷だからもうそういうしなければいけないというね、もうこれしか生きる道はないんだというね、だってこれ逆らったら殺されるわけだから、所有物だからね。けれども、そうではなくて、キリストが生きたようにこの地上でしもべとして生きたように私もこの主人を通してイエス様に仕えますという動機に変えられているわけなんですね。で、もしそういう機会が与えられたら、これ自分が何か努力するんではなくてね、そういう機会を神が与えられるのであれば自由人になりなさいと、でこのようにこのパウロは言っています。ですなわちこの与えられているものを尊重していく、与えられているこの置かれている上の人を敬っていくというのが、これが働いていく中においても生きていく中においてもこの貫かれているというのがこの経験にかなう教えなわけなんです。ですね。で、この自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさいとパウロが勧めていますけれども、奴隷であった人がキリスト者になると 陥りがちな、陥ってしまう誘惑ってちょっと想像してみてください。先ほどの説明から、想像できると思うんですけれども、教会に行くとその平等な扱いを受けるわけです。だから主人がいても、ね、全く同じ主にあって兄弟なわけですよ。ですよね。でですね、また自分自身がもう今までは奴隷、人の所有物だったりというところは主の所有物になって、所有になって、それでもう本当に自由にされたんだという喜びもあります。となるとですね、誘惑はね、そういう立場を誤ってね、このなんていうのかな、歪曲して怠け心を働かせてしまうということです。パウロがガラテヤ書の、5章の13節で、ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使いなさいとあります。わかりますか？怠けちゃう。で、怠けても私はクリスチャンだからね。このように今まで束縛されていた中において、抑制されていた中において、自由にされたものだから怠け心が働いてしまうけれども、そうではなくてイエス様に習っていけなさいと、自由にされたのだから愛を持って使えていく、動機が変わったわけです。ですね。愛を持って使うんです。同じところにいるんです。同じことをやっていくんです。で、その目的が書いてあります。神の御と教えとがそしられないためですとあります。神の御と教えとがそしられないため、その主人や共に働いている人にとって神やキリストについて知るきっかけというのは自分そのものなわけなんです。その職場においてキリスト教について触れたことがない人がですね、このキリスト教って何ぞやということは、自分がクリスチャンとしてその生きている、それをそれしかわからないんです。というか、それ間近に見てるか、間近にいるから、それ一番影響力を与えてるわけですね。だからそのキリストを示していくという時に、その人を、その主人をいかに尊敬して敬って働いているかどうかにかかってきているんだって話なんです。で、それで自分によってその神様ってどういう人か、またキリストの教えってどういう人かっていうイメージが形成されていくわけです。ですね。試されるんですね。で、まあ、ここで言ってる尊敬というのは働きぶり、まあ、その働きぶりっていうのは一番大事だと思うんですけれども、例えばですね、職場における現実っていうのは、私はもう交わりの中で、私は仕事出てないのでね、あんまその感覚的にちょっとなんか、仙人みたくなっちゃってんだけど、ね、生々しいね、職場のえぐいお話を聞くじゃないですか。ですね。で、ちょこっと上司が離れると一気に悪口が始まるとかね、あるじゃないですか、噂話、悪口で。そのような罪に加わらないっていうこともね、その心からの尊敬を示すことができると思うんですよ。たとえそれをね、別に上司に言わずともね、そのやっぱ心から本当に主がここで私が置いてくださってるんだということで仕えていく、またあとはまあこう適当にこれだけもうこの業務だけやって、はい、てててててててとかって表面上ね、こうなんかちょこっとこう業務済まして、はい、帰りますってではなくて、主に仕えるように仕えていくと。これも本当にこの人にね、この示されて、このクリスチャンであるということがこの示されていくことになるわけですね。それが神の御と教えとがそしられないためですと。この公の場所でどうなのかということは、やっぱりこのテモテへの手紙には結構多く書かれてますが、非難を受けることなくっていう言葉がね、この監督者には書かれてますね、執事に対してとか。そしてですね、次にですね、これ興味深いんですが、2節ですが、信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって辛く見ず、むしろますますよく使いなさい。なぜなら、その良い奉仕から、 益を受けるのは信者であり愛されている人だからです。あなたはこれのことを教えまた進めなさいとあります。先ほどは不信者である主人の場合です。不信者である上司の場合です。けれどもここでは信者だったらどうなるかということなんですね。まあ、日本は結構少ないんですが、それでももちろんありますよ、ね、クリスチャンの会社で上司がクリスチャンだっていうことは、日本においてもあると思います。で信者である場合キリスト者で奴隷を持つ主人ということですけれどもね、当時の話に戻りますとあったんですね。さっき言ったように主人に対してって教えがあるし、でピレモンの手紙、ピレモンへの手紙っていうのはまさにそれで、ピレモンっていうのは主人だったんですよ。でオネシモっていう奴隷がいたんですよ。で逃げちゃってからこのちゃんとイエス様を信じてって、でパウロがねちゃんと受け入れてくれないかと、許してくれと、で私が代わりにお金払うからって、その損失ですね、まあ、そこに美しいイエス様のねこの代価を支払うっていう方があるわけなんですけれども、そういう、状況であります。でここでもやはり、怠け心が働く。でさっきの話で言うと、あなたもうイエス様もう知ってるんだから別にここで証を立てる必要ないしって言って、もういいじゃんって、で気楽にしてね、兄弟だし相手はなあなあになっていくってやつですよ。ここで言ってるのは主人が兄弟だからといって軽く見るっていうことがあってはならないわけですね。特に教会に行ったら同じ立場にいる人でしょ。こういうことあったと思いますよ。救われたばっかりの主人がいてね、で長老的な奴隷の身の人がいたとして、で立場が逆になっちゃったと、で戻ったらね、そのあれが抜けなくてね、なかなか従えないっていうね、ありえますよね。線引きが曖昧になっていくっていう誘惑があるんです。でこれ現実の話であるんです。さっきのも現実の話だったと思うんですけれども、これもすごいね現実の話ですね。アメリカでの話なんですけども、キリスト教のラジオ局があって、まあ、そこにコマーシャルが入ります。不動産の宣伝、不動産屋さんね、もちろんこれクリスチャンですよ。で、これだクリスチャンの不動産屋だということで、まあ、そこの聞いたコマーシャルにで電話してですね、でそれで家の売却をまあお願いしたんですね。そしたらとんでもない集中を受けたという話を私は聞きました。ですか。でそこでね、私はクリスチャンだからといって信用しないって言ったんですよ。そのクリスチャンだから客が来るだろうって言って宣伝打つんですよ。それね、非常に悪い動機なんです。非常に悪い動機です。そうではなくて、未信者の人たちの間で証を立てることができる、つまりきちんとした業務をこなすことができるというのがこそがキリスト者としての、このここで読むと醍醐味なわけでしょ。でその同じような姿勢できちんと、いやむしろますます、ね、そのお客さんでなる、お客さんの場合だったらクリスチャンだったらその人が益を受けるわけですよ。ちなみにその人は宣教師です。宣教師の人がね、その自分が家を離れて海外に行くんですよ、ね、家の売却ってものすごく大事。お金がないんだから、全部売り払っていくんだから、だから本当にその兄弟のためにきちんとねその業務を果たしていけば、その宣教の働きのためにもなるわけじゃないですか、というのが今ここで書いてある内容なんですよね。そのますますよく使いなさい、なぜならその良い奉仕から益を受けるのは信者であり愛されている人だからです、なんですね。あなた方はこれのことを教えまた進めなさいと、いうことですね。でこうやってパウロは経験にかなう教えを、テモテにずっと指示していきましたが、まあ、そうではない者たちが教会の中に入り込んでいるということは私たちは学んでいました。 1章の3節の後半から4節にこう書いてありますが、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と経図とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは議論を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありませんと。議論を引き起こすだけの者たちがいたわけですけれども、それに対して再びパウロは3節から話していきます。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。この違ったことを教える、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しないとありますね。先ほど言いましたように、神の救いに預かったものは神に似たキリストの形に変えられていくという目的にある教え、この目標にある教えがあるわけですけど、それと異なる違った教えをしているということです。ですね。で、このようなことをしていると、教会の中では多くの人が傷つき、教会そのものに対する信頼をなくしていきます。ですね。で、残念なことに、そういうふうに傷ついたっていう人も自らも神の立てた教会を傷つけていくという、まあよくある被害者が加害者になるですね。そうですよね。例えば今子供を虐待している親というのは、実は子供の時に虐待を受けていたということがあると同じようにですね、霊的にも同じことが起こりますね。この教会で傷を受けたという人が今度は人に傷を与えていくということは十分あり得るわけですけれども、まあ、いろんなことを含めて健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しないということをやっていくことによって、今ここにある紛争が生じていくという問題が起こってくるわけなんです。で、イエス様が偽預言者を見分ける方法として言われたのが、マタイの7章にある20節ですけども、あなた方は身によって彼らを見分けることができます。身によって、身があるかないかなんです。見た目は素晴らしいことを言っていても、羊のなりをしているとイエス様は言われました。で、とってももっともなことを話していきます。人気があります。この人がっていうふうに思っちゃうんです。けれども、羊のような優しさを持って、実は人々の霊性、このキリストとの歩みをことごとく壊していくような、傷つけていくようなことが起こって、その違った教えによって起こってくるよと。経験という身が結ばれないということですね。で、このような教え、あるいは教師の態度が何か、まず初めに説明したのは傲慢になっている、この態度ですね。傲慢だ。で、傲慢という言葉ね、なんか威張っているっていう、単純に受け止めてはいけません。俺はできるよっていうのが、なんか漫画かアニメにも出てきそうだね。それ、まあ、それもまあ威張ってるなんだけども、傲慢なんだけど、そういう意味ではないです、むしろね、へつらっている、へりくだってるように見える。へつらいって言葉あるじゃないですか、聖書にもたくさん出てきますよ。このへつらっている偽預言者がね、偽教師がへつらっている、そういうこともあるわけですね。で、高慢というのは悪を見ると かなりわかります。自分のおるべき領域を守らなかったんですね。神のようになろうとしたわけです。それと同じように、自分の置かれているところに満足しない状況であります。自分の置かれている場、職場であってもそうだし、教会の中においてもそうですよね。そこに本当に感謝して、そして 本当に主にあって喜んでいるとですね、主に仕えていますというところから外れているって話です。満足してない、外れているってことです。だから高慢っていうのは、まあ、ちょっとした妬みから出てくるかもしれない、他の人との比較から出てくるかもしれない、他人のことに疑いをかけさせていく、ね、この妬みとかさがちょっとこうなって、で誰かについてこのなんとなく言って、あの人はああそうだそうだっていう感じでね、あとは自分の気に入ってる人を自分に引き寄せるっていうことによっても行われるかもしれない。でナルニア王国の物語を書いたあの C.S. ルイスがね、あのキリスト教の聖髄っていうのを書いてます。あのとてもいい本ですのでおすすめしますけれども、キリスト教の聖髄ですね。でそこにこういうふうに書いてます。我々のプライドは絶えず他者のプライドと競い合っているのである。プライドは本質的に競争的である。プライドは何かを所有することに喜びを感じるのではなく、隣人、隣人よりも多く所有することに喜びを感じるのである。だいたいあのね、大金持ちってね、比べる対象にならないんですよ。億万長者と自分比べないじゃないですか。それよりも自分とわずかに違う人がいれば、だから相手を引き落とすっていうことによってね、その妬みによって高慢っていうのが現れると。だからサタンの場合は神との比較があったわけなんですよ。他 あの天使との比較もあったと思うけど、神との比較があって、それよりももっと神の座につこうっていう、こういうね、あの競争の中で高ぶりがこう示されていったわけなんですね。でも私たちは先週のこの前の日曜日、先週というか今週の日曜日ですね、キリストが来られたのは心の打ち砕かれたもののためだと学びました。心砕かれたものをイエス様は治してくださるということですね。でこれがあの私たちのクリスチャンの生活であり、また教会の生活なんですね。主の前に心を砕かれて、そしてその癒しにある聖霊の働き、麗しさに預かっていくわけです。で教師のしていること、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっていると。先ほど健全の教え、健康の教えですけど、今度は病気ですね。ここでは何も悟ってないっていうんですね。でこれはすでに、パウロは一章の7節で、立法の教師でありたいと望みながら自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していないっていうんですね。で神の救いのご計画が偽りの愛、信仰、正しい良心によると目標としているのに、聖書にある文言を、文字を知っていくことに躍起になっている姿です。ここの箇所は実はこういう意味があって、この聖書学者の説明によるとこんな意味がある。今の教会は今何も分かっていないとかね。知識、偏重になっているわけです。でね、この知識偏重もあるけど、ここでは取り扱われてないんですけど、このコロサイ書にはこの、今度はね、体験、神秘主義っていうのかな。御使いと会ったとかね。でそういう幻を見たとか、そういうことでうぬぼれているっていうのかな。私はここまでしましたとか、ここ競争ですよね。でそういうのも書いてある。でここではこの知識の方ですよ。立法の教師でありたいと願いながら、何一つ悟って立法について何か分かっていないっていう。でこれは高ぶりがあるわけですね。で実際にこれも起こった話です。で今日はね、っていうかこのテモテへの手紙っていうのはね、結構現実を書いてます。ですね、やっぱり牧会のお父さん的な働きから若い牧会者に語りたく書いてますので、結構現実的な話を言ってます。でこれも現実の話をします。私がある教会で説教の奉仕に預かりました。でその後にこう言ったんですね。ある人が、素晴らしいメッセージでした。でそこまでは良かったんです。そしたら、うちの教会の牧者は分かってないんですよ、何も。批判が始まるんですよ。そして家帰るわけでしょ。で電車乗った時も彼はついてきました。そして延々とその自分の聖書解釈の持論を展開してきました。でその話を聞いてると、あれ、 私のよく知っている聖書学者の解説の焼き直しなんですよ。でもその聖書学者でさえそのことをそんな風に意図してるわけじゃないんですね。私は分かってた。真意は全然違うところにあるわけです。で、その牧師さんとその聖書学者が言ってることって大差ないんです。そのちょっとニュアンスが違う話をしてるだけで、同じことを話してるんですよね。けれどもそこを重箱の隅をつつくかのように話していって、いつもそうやって批判をしながら批評しながら生活をしてるんですよ。実際にこういうことがあります。で、この言葉の争いをしているので、だからさっきの話に戻すと、わかります？全然経験にかなった教えじゃないでしょ。イエス様の似姿に近づかなきゃいけないっていう話じゃないでしょ。ここの箇所はこうこうこうだからこういうふうになって、こうこうこうなんだ、こうこうこう、牧師が言ってることはおかしい、こうこうこうだからこうなんだ。自分何にも変わってないんだよね。何にも変わってないですね。イエス様に習ってって、ペテロなんかボロボロだったじゃん。ペテロ失敗して他の人もボロボロだったじゃん、ね、それが経験への道でしょ。だからそういうふうに読んでないってことはまず分かってもいないんですよ、その内容について。だからなんで分かってもいないのか示すために、私はその聖書学者っていうのはたまたま僕はよく知っている聖書学者なの で僕もよく参照する聖書学者なので知ってたんですけども、何にも分かってないですね。でですね、その後で悪い意味が結ばれます。妬み争いそしり悪意の疑いが生じと書いてます。誰かの言葉を聞いていく中で、誰かの言葉っていうのは例えばクリスチャンの言葉であるとかですね、あるいは誰かのこのクリスチャンの言っている教えであるとか証しなんでも何でもいいですよ。その言葉を聞いてですね、聞き続けて希望や愛や信仰が立て上げられているのであれば聞き続けてください。ですか？もう私はおすすめします。けれども妬みや争いや悪意や疑いが出てきてしまうのだったら、すぐにでも離れてください。どんなに恋しくても、どんなに理屈にかなっていたとしても離れてください。これが、良いバロメーターだと思いますね。で、こんなことを言っていた人もいました。この先生の話を聞いてると、あの牧師や説教者は危険な教えを言ってるとか、もうこうどんどんどんどんこの列挙していくものだから、どの説教を聞いても疑いが生じてしまって落ち着かなくて聞いてられなくなりましたとこう言ったんです。ですね。わかりますね。霊の健康状態に気をつけるっていうのが、だからその話を聞いて健康になれているのか、あるいは病気になってしまうのか、とっても大事なことであります。で、自分は真理を発見したと思ってるんですよ、本人は。そういう話を聞くと、ところがここを見ると真理を失ったんです。逆に健全な教えってね、簡単に言うとダサいんだよ。地味なんだよ。だからこうカッコつけたいんだよね。で、発見したと思ってる、もっと知ってると思うんですけれども、逆で真理を失ってる。で、あとは知性が腐っているって言葉が入ってますね。そうですね、もう本当に考える能力がなくなっちゃってる。普通に考えたら、えっていうことがおかしいんじゃないのっていうことが分からなくなって麻痺してしまっていま す、ね、そしてすなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのですという、この高慢の次に書かれているのが利得の手段ですね。経験を、つまり金銭絡みになっていく、金銭の貪欲に関わる問題へと入っていきます。絶え間のない紛争が生じるとありますけど、これも現実味のある話です。教会の中で争いが起こっているという時に、しばしば利得が絡んでいることがあります。教会がビジネスのようになってしまっている。 企業の競争原理のようなものが入ってきてしまう。例えば牧師がビジネスに手を出して教会に持ち込んでくるようなこともあり得ます。だから金銭の原理が入ってこないようにパウロは細心の注意を払っていて、例えばコリントの教会では天幕作り、つまり自分でお金を稼いでいましたですね。それで、この政党にね、彼は支援金を受け取る権利があるわけなんですけれども、それにもかかわらず彼はあえて働いていたんですね。細心の注意を払ってました。で、利得というのがこの文脈では金銭に絡むことですけれども、他にも利得ってありますよね。この自分の達成したい目標、政治目標であったりなんか分かんないけれども、神のご計画から離れて経験を利得の手段、教会を使って何か違う目的で動くんですよ。そのお金は大きいけれども、その他にもいろいろあると思うんですがですね。で、そうするとね、絶え間のない紛争が生じるって本当にそうなんです。なんかちょっと試してみようかな。皆さん、次の選挙では、必ず自民党に入れてください。それが聖書が叶ってる教えですよ。これ言い続けたらね、多分ね、そうかなって思い始めちゃうと思う。多分思うと思う。これ言い続けたら、でもちゃうんじゃないかなって思い始めて、ちょこって言っても周りの同調圧力があるからなかなか言えずに、やっぱり苦しんじゃってって言って、だっていろんな考えがあるわけでしょ、政治ってね。聖書に、自民党が聖書の教えにかなってるなんてないでしょ。逆に民進とかないわけでしょ、ね、何にも書いてない。むしろ尊敬して取りなして祈りなさいっていうことが書いてるわけ。そして民主主義の中に生きてるから、私たちは投票してるわけですよ。これはもう私が強く説教団の上から今でもね、これは聖書的な教えなんだって言っても全然つまずかないし、みんな一つになれるわけです。わかりました、今この違いが、ね、経験にかなう教えと、そうではなくて何か利得の手段にしていくっていうことの違いですね。そしてですね、次またこの金銭絡みの話に戻りますが、しかし満ち足れる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですとあります。金銭の欲を免れる方法がこの満ち足りる心、心だっていうことです。心が大事なんだよっていうことですね。富が自分を満ち足らせるっていうことではないんだということなんですよね。で、パウロがピリピ人への手紙で、覚えてますよね、あのピリピ人への手紙、私たちエビスのバイブルスタディで学びましたが、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにもう飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと、これそうですね、仕事を辞めた時っていうか、私っていうよりも私の奥さんなんですけど仕事を辞めてですね、それまでは実家に戻る時は新幹線結構利用してたんですが、高速バスになりました。でもね、高速バスもいいんだよね。で、私の実家は東北ですからね、綺麗などんどんどんどん緑が増えてってというのを東北道を見な、自動車道を見ながらね、味わえるわけなんですよね。で、ゆっくり旅でですね、そんなに慌てずなわけですよね。そんな急いでどこへ行くみたいなね、こうゆっくりできるじゃないですか。で、このようになくてもいい生活っていうのが分かってくる。これは満ち足りる心であるわけです。これが大きな利益を受ける道だ、これが大きな利益だよと。で、次に、私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできませんと言ってるんですけど、この富っていうのは長く続かないよっていう意味です。ヨブも言いました、同じこと。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は本べきかなと。裸で生まれて裸で帰る、永続するものは何もないと。ところが、私たちは物についてはしがみついてしまう、これがなければいけないというのを思ってしまう。 でも魂の方がいつまでも続くわけであって、物はいつも続くわけではないわけですね。だからイエス様にあって私は満足しているよ、イエス様が全てだよという、いつもね確認してみるといいと思うよね。これがなくなったとしてもイエス様だけで OK だっていうふうに今自分がなってるかなっていうのを確認するから、この結構確認するといいと思います。ああそうやなって、だからちょっと固執しすぎたな、このしがみつきすぎたなって思うと思うんですよね。で、衣食があればそれで満足すべきですという言葉ありますね。ここで大事なのは、生活の必要は神は満たしてくださるということです。でも欲望は満たしてくださいません、神様でね。必要と欲望ってね、隣り合わせなんですよね。自分は必要だと言ってて、実は必要じゃないのに必要だというふうに思い込んでます。これがなければできないというものが実は必要ないということが分かってきて、で例えば夫婦の間でほらよく、あらそういうことが起こってひどくなると離婚するとかなんだかってあるけども、なんか話してるとこの所有物についてなんだよね。例えばマイホームを作る計画だとかさ、ね、でなくてもいいし、それでも神は必要を満たしてくださるわけですね。で9節、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しましたと。金を持っているということ自体が悪ではありません。ここが大事なのは、金銭を愛するとか金持ちになりたがるっていう方ですね。だからたくさんお金持ってる人でね、敬虔なクリスチャンはいますね。なりたがる、また愛するっていうのが問題で、しかも信仰者がこのことを行っていくことについてパウロは話しているわけですね。先ほど あの続きですよ。だから敬虔を利得の手段にしているってことですよ。でこのようにイエス様は言いました。誰も二人の主人に使えることはできません。神にも使え、また富にも使えるということはできませんと。だから金銭を愛していけば信仰から離れていくというのはおのずとあるし、あとあらゆる悪の根と書いてます。聖書の中で 敬虔を利得の手段にしていった人の例が、あります。第二手元には偽教師、同じように偽教師の話が書いてますけれども、そこにバラムの道っていうのが書いてあるんですね。バラムの道で、バラムがそうでした。バラムというのは、このモアブ人の王様でバラクという人がいたんですけども、イスラエルが宿営をしているのを見て脅威に感じ、そして呪うと、そしてまじない師であるバラムを雇ったわけです。で最初は彼は断ったんです。ところがもっと偉い人がもっと多くの財産を持ってきたんです。そして私はそんなことがあっても主の言われることだけに従いますと彼は言ったんですけども、かっこいいことは言ってるんですよ。けど本音はお金で動いたんです。それで行く、で神様は行きなさいって言ったんです。これそのままにさせた。そしたらね、天使、主の使いが現れて、あの剣ですね、もう抜き身の剣ですね、そしてロバに乗っているところに立ちはだかったと。そしてね、ロバが横に、ロバは見えてる、でも本人は見えない、バラムは見えないから、それで、横にずれていくロバに叩いてですね、貪欲になってるからもうひどく叩いたんですよ。そしたら、ご主人様なんでこんなことするんですかって口を開いたんですね。でそれで愚かさを、その狂気じみた彼の姿を神様はロバが口を開くことによってお示しになったんです。で彼はですね、そのまま行ったんです。そして乗ろうと思ったところが、神はその口を祝福、イスラエルの祝福と変えました。それで喧嘩別れになったんですね、バラクとバラムは。ところがその後の直後に、なんとそのイスラエルの宿営のところにミディアン人の女たちが入っていったっていう話が書いてあるんです。何なのかなと。そしてミディアン人の女とみだらなことをイスラエルの男たちが行っていき、そしてその中に偶像が、彼らの彼女たちの神々を持ち込んだということによって神罰が下りました。で 他の箇所に、ヨシュア記だったかな、バラムの助言って書いてあったんです。つまり呪うことはできないけれども、彼らが自ら呪いを招くようにつまずかせることができるとアドバイスしたんですよね。それで彼はお金をもらえたわけですよ。で後で、そのバラムはイスラエル人によって処刑されましたが、なんとなんと虚しい、ここに書いてある悪の根ですよ。経験を利得の手段としたことによって、イスラエル、多くのイスラエルの人たちを殺すという恐ろしい罪を犯し、新約聖書の中では僕が思い出すのはシモン、魔術師シモンですね。サマリアにいましたけれども、ピリポが、伝道したら驚くべき技が行われたと。で彼は魔術師だったんですけれども、それで彼の本当にすごい働きがあるとか旦那がってみんなにこのこう言われていて恐れられていたところがですね、彼はその大きな働きを見てびっくりして、でもイエス様は信じると言ってるんですよ。そして今度は人たちがやってきました。そして手を置いたら聖霊のバプテスマを受けて、その予言とか異言って書いてあったかな、その印が伴ったんです。それを見てびっくりしたシモンでこう言ったんです。私もその聖霊を人々に授けることができるようにしたいから、どれだけのお金が必要ですかと。それでペテロが、そんなものはお金で買えないと、あなたが、あなたのこの苦味胆汁って書いてあるんですけどね、その苦々しい思いを悔い改めなさいってこう言ったんですね。で彼は悔い改めたね、あそこでね。その自分のところから人々が離れていったっていう妬みと苦味が、恨みがあったんですね。だからこれも利得、そのお金とかいろいろそういう絡みがあったわけなんです。でこのようにして金銭についてはいろんな争いとまた悪が伴っていくことになって、経験という名のもとでね、まあ、そういうことが展開されていくわけなんです。で第二テモテの3章には、終わりの日にはこれらのことが起こるよと、困難な時代が起こって自分を愛する者がいて、こういう心をする者があって、いろいろ悪いことが書いてあって、これ世の中の話かなと思ったら、形は経験を装っているんだけれども、ね、5節かな、見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからって、教会の中で自分を愛する者、金を愛する者、体現相互する者、不尊な者、汚神を汚す者、良心に従わない者、感謝すること知らない者、続くんだということなんですね。だ終わりの日の印なんだよということを第二の手紙の中ではパウロは話しています。でということで次回学びますが、あなた方は永遠の命を獲得するまで信仰の戦いをしていますって話になります。私たちがこの世に生きている中で健全な教えの中で立て上げられていって、そしてそういう予的な価値観との戦いがあって、イエス様が戻ってくる時まであって、でイエス様にまみえる時に私たちは豊かな報いを受けることができるんだよっていう話につながってきますですね。で今日はここで終わりにします。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに経験にかなう教えを教えてくださってありがとうございました。今からのディスカッションを祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。